平塚創生会、臼井明人議員、住んでいてよかったと思える町を目指して、健康づくり推進条例、問い、2025年における本市の社会保障費はどれほど拡大するのか、市長、2025年における後期高齢者の人口は約4万3000人、前期高齢者の人口は約2万9000人であると推計している。また、要介護者数は1万4000人。このうち、介護サービスの利用者は1万1300人であると推計している。介護給付費は約 1.7 倍の約243億円。介護保険料基準月額は約 1.7 倍の8263円。後期高齢者の医療費は約 1.7 倍の約411億円。国民健康保険の医療費は約230億円であると推計している。問い、条例の制定により財政負担は軽減されるのか。市長、年齢や疾病の種類などの様々な要因から推計することは困難である。問い、将来の財政や条例のもたらす影響、効果などを勘案しながら作るべきであると考えるが、見解を伺う。健康子ども部長。この条例は理念を規定するために作成した。条例の制定により市民の意識が向上し、健康増進計画を着実に進めることで医療費や介護費が軽減されると考える。問い。以前に歯と口腔の健康づくり推進条例を提案したときは、専門家やシンクタンクの協力のもと、医療費の削減予測数値を出した。数値を示すことは大切であると考えるが、見解を伺う。健康子ども部長。今後、数値が示せるよう研究する。安心安全な街の構築。問い。防犯カメラの設置基準づくりについて見解を伺う。防災危機管理部長。防犯カメラの適正な設置や運用に関する統一的な基準が必要である。自治会などが設置する際の基準をできるだけ早期に策定していく。通学路の安全対策。問い。平成27年に瑞穂小学校の通学路である歩行者専用道路を車が横断し、危険度が増したため、通学路の変更をした。このことを、教育委員会や瑞穂小学校は知っていたのか。教育長、瑞穂小学校は保護者からの相談を受け、登下校時における児童の安全確保を最優先に考え、通学路を変更した。また、今年5月に地域の方から通学路の変更について学校に指摘が寄せられ、その報告を受けて教育委員会は初めて状況を把握した。問い、通学路である歩行者専用道路の横断に対する許可を元に戻せないか。土木部長、歩行者専用道路の横断に対する許可は、安全対策も含め十分に協議していきたい。問い、子どもたちが安心して通学できるように事業主と協議できるか。土木部長、通学路への指定やその相談が寄せられるのであれば、地元の方の意見を聞き、道路管理者としてできる限りの安全対策を取っていきたい。